ジカル FM は関西人のプロダクトマネージャーミチルダと関西人かっこアテナのソフトウェアエンジニアのウパミュンが週2で配信する雑談ポッドキャストです。お願いします。
お願いします。
今日のテーマはバロラント
バロラント
だな。
わかんない。バロラント知ってます？
ウパさんに言われるまで知らんかったね。
私もね言われるまで知らなかったんですけど。
誰に？
友達、ストーズさんに言われるまで知らなかったんですけど。
みんな誰やねんってなんで急に聞くから新キャラの名前出て
聞くからなったんですけど、まあ私があれたまに言うっけ、このポッドキャストで言わないか。
ああ確かにバロラントやっててみたいなとか、あれですね、 XG の収録した時に XG がバロラントのなんかの曲、タイアップの曲やってたみたいな、
うん、そう。バロラントっていうのはまあ端的に言うとそのゲームなんですよ、
うん、
で、まあ、前までは PC ゲームだったんですけど、今はそのなんだプレステとか、あとは今はモバイルにもあるのかな。
あ、そうなんだ。
っていう感じで、うん、そのゲームですと。なんでそれについてちょっと今日はミチルダさんに紹介しようかなっていう、 そのどうも、うん、そもそもどういうゲームやねんっていうのと、うん、2020年とかにできたゲームなのかな。
あ、新しいんですね、うん、
でこれはいつも私がもう毎週末の楽しみとしてその大会があって、それをずっと見てるんだけど、なんかそんなにゲームの大会って見てて楽しいかねっていう。
そうね、確かにウパさんよくなんかつぶやいてる気がするけど、うん、そんな面白いんだってなって
ね。なんでその話を今日はしようと思います。
はい。
今日の動画も例によってジェンスパークでスライドを作ったんですけど、
なんかかっこいいですね。なんかかっこいいですね、
うん、
紺色背景で、ね、オレンジ色で字が書いてある。
なんかゲームのなんか雰囲気を反映してる気がする、
一応 FPS って言葉聞いたことあります。なんか打つ、FPS、めちゃ打つやつね、
うん、FPS って確かにいいタイミングですね。 FPS って何の略か分かります？ FPS と相対するものは TPS、 あれ合ってるな、
なんとかパーソン、
おうおうおう、
あれだな、多分、
うん、
なんか視点が
お
なんだ、自分視点なのか第三者視点なのかみたいな感じ。
正解ってことは FPS は、
フロント、フォーカス。
正解は、うん、ファーストパーソンシューティング、サードパーソンシューティング、
あ、一人称か三人称かってことか。そうそうそう、第三者、
ね、いけたなって、
うん、確かに
当てられたな、うん、ね、これそのライアットゲームスっていう、あの、まあ、話したことないか、ロルっていうリーグオブレジェンドっていうゲームがあるんですけど、世界で一番遊ばれてるゲームがあるんですけど、そこの開発元があの作ったゲームがバロラントっていうやつですと。でこれがそのジャンルっていうのがタクティカル FPS っていう、なんか戦略的な FPS で、でなんかあったからとりあえず殺すみたいなその FPS じゃなくて、その爆破5対5の爆破ゲーっていう、よくなんだろう、古来からあるゲームのジャンルの中の一番、なんだろう、2020年でその古来からあるやつってなんかみんなテロリストみたいな見た目してるんですよ。けどバロランドってさっきあの出たようなこのなんか女の子のキャラみたいな、結構そのポップなキャラとかこの世界観であの作り直したっていうのがライアットのゲームでバロランドっていう名前になってます、
うん、
でこれ PC ゲームとかあんま詳しくない人はびっくりするかもしれないんですけど、あのどこまで遊んでももう全部無料なんですよ。
あ、そうなんだ、
うん、
で有料課金する余地はあるんですか？
もちろんあります、うん、
アイテムみたいな。
そうです、基本的に、武器とか銃とかあるんですけど、それの柄、スキン、あれが有料ですね。もういろんな武器の種類があるんですけど、それごとに使えるスキンっていう武器の柄があって、まあ、大体まあ、一番高いのがナイフがあるんですけど、まあ、ナイフなんてほぼ使わないんですよ。そのだってもうこの距離だったら銃で撃てばいいから。ナイフが一番高くて、だいたいナイフのスキンどれでも5000円ぐらいしますね。
高くね？なんで？ てかなんで欲しいのみんなそれ
で、
え、
うん、それロマンですね。ただなんかバロラントのなんかサポートページで自分が今までにバロラントに課金した金額見れるんですけど、うん、私前見たんですよ。それ25万でした、ね、25万武器の色にお金使ってるっていう。
別に強いわけじゃない。
あ、強くないです。その課金してあの強くなるっていうことをペイトゥウィンっていう言うんですけど、うん、それは一切、まあ、あ、そうなんだ。もちろんない、
ね、ロマン代なんだ。マック買えるな。
確かに
私に買うてくれ。
なんでやねん。
色に25万払う余裕があるんだったら、
ね、道枝さんの片目だけ ICL しますよ、ね、で5対5のその爆破ゲーっていうのが、うん、まあ、どういうものなのかっていう。
爆破ゲーって何なの。
そう、まあ、基本的にその簡単に説明すると、一つは攻撃側でテロリスト爆弾を設置したいです、
うん、
で一つはそれから爆弾から守りたいですっていう側に分かれます。
攻防が分かれてる役割。だから
そうだ、その5対5で攻撃側チーム5人、守り側チーム5人ってなりますと。でそれでゲームスタートってなったら、その攻撃側のミッションとしては、そのある決められた時間内に爆弾を設置して爆発させる、これが勝ちの条件。
うん、
守り側は逆に、爆弾を設置させないか、設置させても爆弾を解除する、
うん、
これが守り側の勝ちの条件、
うん、
まあ、結構シンプルですよね、うん、でこれも最初例えば攻撃と守り側って、あの、まあ、普通だとランダムで決まるんですけど、最初どっちかっていうのが、で攻撃側を12回やるんです。
ほう。
だから守り側も最初守りを12回だから、その同じ
ずっと連続して同じ役割なんだ。
12回やるんですね。
へー。
その今紹介したやつが1ラウンドなんですね。その爆弾を設置するしない、
うん、
あ、できない、守るみたいな、それ12回やります。でその後はまたそれがスイッチして、守る側だった人が攻撃側になって、攻撃側が守る側になって、またやりますと。でそのさっきあの言ったそのラウンド、その爆発できるかできないかっていう駆け引きをする、それが1ラウンドなんですけど、13点先取で勝ちです、
うんうん、
だからもしその攻撃側でやってめっちゃ強くて12回で折り返しなんで、その次交代してもう1回帰って13になったら、もうその時点でゲームは終了、13対0で終わりだけど、 その、まあ、そんなことにはなら、まあ、大抵ならないんで、そのこうやって12回来て折り返して、まあ、何回かやって勝敗が決定するっていう感じですね。
攻守でどっちが有利とかあるんですか。
それがですね、ちょっと待ってくださいね。
あれ、あの先っ、ね、後にだいぶページめくられてる。あ、別に後でもいいよ。
これがその舞台となる、
あ、ステージによる、
ステージによるんですよ、
うん、あ、そうなんだ。
これは守り有利のマップとか、
同じステージでずっとやるんですか。
あ、それが変わる、普段自分たちがプレイするあのやつだとランダムなんですね。いくつか、まあ、5マップぐらいマップがあって、うん、その中から選ばれた1マップっていうのがやります、
うん、
だからその、
その20、
あ、そこでもうずっとそのゲームは
終わり。今回この24ラウンドは、
あ、そうそうそう、
同じマップでやるんだ。
マップです。でプロの話で、あ、それでそのキャラクターがいっぱいいるんですね。それでバロラントの特徴としてはみんなできることが違うんですよ。ちょっと待ってくださいね。どうしよう、歴史から言った方がいいのか。
じゃあ詳細に行く前に、
はい、ざっくり
ちょっと我慢
して話しますか。まあ、バロラントのその5対5の爆破ゲームは爆破する側と守る側の、うん、まあ、そのゲームですよっていうざっくりした話で、うん、でそもそも爆破系、爆破 FPS っていうのが昔からあったんです
よ。みんなその爆破させたい VS 守りたい、爆破させたくないの。へえ。
まあ、すっごい 今でも有名なカウンターストライクっていうやつが、まあ、略して CS って呼ばれるんですけど、これがまあ99年にはあったらしいですね。
うーん、
でそれがずっと有名で、まあ、結構いろんな、なんて言うんだろう、 これ以外の爆破系の FPS もありましたけど、カウンターストライクで CSGO っていうやつがすごい最近だとめっちゃ人気でしたね。で CSGO のプロの人たちが2020年にバロラント出てきて、プロバロラント側に転向みたいなケースが日本だとめちゃありました。
え、全部プロスポーツの人がいるの？
あ、いますね。
うーん、FPS は爆破系じゃない FPS もある？
あります。例えば粗品が配信でやってるようなやつとか、
ただ殺すみたいな。
そうですね、その、うん、あとはまあ FPS じゃないやつもあるけど、そのなんだろうな、例えばその一つのマップにゲーム始まったら100人落とされて、その100人の中で誰が一人生き残るか決めるっていう、
なんだっけそれ、なんか有名なやつ、
エイペックス。
あ、エイペックス、はいはいはい、
とかですね。結構ねエイペックスとか、あとなんだろう、多分運ゲーの要素も多いと思うんで。
そうなんだ。
そう、どこで落ちるか、どこでアイテムを手に入れられるかっていう、うん、でもエイペックスもプロはありますね。
うん、エイペックスめっちゃ有名ですよね。
うん、うん、でこういうなんか歴史の中で最近爆破系 FPS の系譜としてバロラントっていうのが、さっきも言ったライアットゲームスによって作られましたと。でバロラント、私がやり始めたのは2021年の終わりとかなんで、リリースされて1年ちょい過ぎとかなんですけど、まあ、これがあのなんで人気になったのかっていう話なんですけど、なんかちょうどパンデミックの時期と重なってみんな家にいるようになって、でその時に新しくリリースされたゲームっていうことでめっちゃみんな遊んでたらしいんですよね。
なるほど。
でこのゲーム配信してる人もめっちゃいるし、で最初からなんかもう e スポーツとしてその大会を前提として構築されたやつで、なんか今までの違って、その私今までの爆破 FPS めっちゃ知ってるっていうわけじゃないですけど、今までのやつってさっき言ったみたいになんかもうみんなテロリストなんですよ、見た目とかも含め、
うんうん、
けど、う
ん、確かに今その CSGO の画像を調べてるけど、うん、みんな軍隊の人って感じ
ですよね。
うん、よし、また知らない検索エンジン、ダクダク GO をもうやめたんですか？
鍵、
知らんやつだよね。
バロラントは
でいっぱいありますね、キャラクター。
そう、すごいみんな個性豊かな見た目と、う
ん、シュッとしてるみんな。
そうね、
あ、マッチョもいますね。
まあありますと。なんでそのどのキャラクターを選ぶかっていうのがその有利不利につながったりする、
うん、
このマップではこのキャラクター強いけどこのマップだとなんか弱いんだよなみたいな。
へえ、じゃあ別に自分のなんか決めたキャラでずっとやるってわけじゃないんだ。マップごとに選ぶ必要がある。
まずマップが決まるじゃないですか。そしたらそのチーム5人ですよね。5人でそのどのキャラクターを選ぶかっていう選択画面になるんですよ、
うんうん、
でそこで早いもん順ですね。でキャラクターが決まるっていう感じなんですけど、
その5人って決まった5人ですか？
違います、この中から自由に選べます。
プレイヤーの5人は、
うん、
あ、一般ピープルはランダム？
それも、選べます。例えばそのじゃあ私がバロランと道田さんとやりたいってなった時に、その道田さんとランダムでマッチするのってまあほぼ不可能じゃないですか、うんうん、なんでそういう時はまあデュオって言われるんですけど、2人でその待機する、
参戦、
そうそう、うん、そしたら残りの3人が来る。
なるほど。
逆に3人もできる、
うん、
で5人もでき
ます。なるほどなるほど。
全員知り合いっていうのも、うん、でもそういう時は相手もその
あ5人
そ、あ、そうそうそう、
うん、
フルパって呼ばれるんですけど、フルパ
ー
で、なんで相手も5人なんで向こうも強いことが多いですね。
なるほど、やっぱチームの方が強いんだ。
そうですね、これで連携してやるんで、
うーん、
でそのキャラクターこんないっぱいいるけどどうやって選ぶねっていう、
うん、
その自分のなんか好きな見た目のやつとかでその選ぶんじゃないんですよ。
ないんかい。
このそれぞれそのキャラクターごとに役割みたいな決まってんすよ。そのエンジニア、プロダクトマネージャーみたいな。
はいはい。
でもその通りに別にまあそれぞれチームに一人ずついた方がいいんですけど、
うん、
あ、まあでこの役割4つなんで、でチームは5人なんですよね。だから1つはまあどの枠でもいいよみたいな感じなんですけど、うんうん、まあ チームにその役割が一人ずついるのが標準的な構成になってます。でそれがデュエリストって呼ばれるやつ、これがもう切り込み隊長みたいな感じで、この前に行くみたいなスキルとかがめっちゃ多いっていう感じですね。あとはそのコントローラーっていう呼び方がまあ難しいんですけど、これってあのスモーク煙をあの出せるんですよ。まあ、つまり何ができるかというと敵からの視界を遮れるんですよね。はいはい、だからめっちゃ撃たれやすいところとかにそのスモークを置いて、その撃たれないようにしてそのマップを進んでいくみたいな。でそのそれができるコントローラーっていうのと、あとイニシエーターっていう敵がどこにいるかみたいなのを、例えばドローンみたいなのを操作して敵がいるかこうやって見たりする、できるその犬とかを出してその敵がいたり
かっこいいな
そうしたりするっていうのがイニシエーターで、センチネルっていうのがそのいきなりマップって全部つながってるんで、なんかもうぼーっとしてたら裏側から敵に刺されるかもしれないんですよね。だそれができないように監視カメラを置いたり、そのトラップを置いたりして、後ろから敵が来てるぞっていうのを分かるようにしたりするセンチネル。逆にそれ今は攻め側の話でしたけど、守り側だったらマップにセンチネルのトラップをいっぱい置くことによって敵の進行を難しくしたりとかするっていうやつですね。
これって別にみんなこの4つの役割を、
うん、
なんか得意不得意とかあんまないんですか、
人によってって
こと？プレイヤーごとに、うん、
ああそれはあります。だから例えばプロの世界だとその
デュエリスト担当みたいな、
デュエリスト、あでこの人はもうコントローラー担当みたいな。
知らん人とじゃあやるときはもうよしなに、
それがあれですね、その即ピって呼ばれるんですけど、即ピックすぐ選ぶってこと、
うん、
がいたら、自分って例えば4人即ピしたら、その例えばコントローラーだけいないけど全部、うん、そのみんなに固められた時って、うん、もう自分コントローラーやるしかないですよ、うん、やらなくてもいいんですけど、うん、そのやらないと多分勝率が下がるんですよね、うんうん、なんでかっていうとスモークがない試合になっちゃうから、うんうん、相手の視界を遮れないから。なんでそういうのはありますね。
じゃあ好きな得意なやつは早く選んだ方がいい、
早く選んだ方がいい、そうそうそう。
でもそんなみんな空気読んでくれるんですか？
まああれによりますね、その試合によりますね。
へ、
結構なんかそのデュエリストを即ピするっていうのは結構なんかやばいことが多くて。
え、そうなの？
デュエリストってこう一番戦いに行くやつなんですけど、うん、デュエリスト即ピするってなんか結構自分に自信があるタイプの人が多くて、結構あの暴言とか、
あそういうこと、
うん、
オラオラ系
な、オラオラ系ですね。あと日本人に別に限らないんで、
うん、海外の人、
そうそうそうそう、めっちゃ煽られた人、
デュエリスト即ピされたらうわみたいなこいつそっち側かってなる。そうそう、
あの自分がそのキャラクター選ぶときに1分かな以内に選ばないといけないんですよね、うん、でそれでもし選ばなかったらあのランダムになるのかな、あ違うわ、選ばなかったらドッジになるんですよ、うん、その試合をプレイしないっていう。
あそうなんだ、へえ。
だからそれでうわデュエ即ピアンってなったら、うん、その選ばずにドッジするけど、その何回もしてたら怒られる、
はあ、
なんかドッジしてるからお前のアカウントあの1時間遊べないようにしたよみたいな。
へー、あ運営に怒られる。
そう
なんだ。別に他のやつは即ピされてもまあまあって感じなんですか？
もう結構変な人ですね。
即ピをすること自体がちょっとあれなんですか？
そうですね、そのピックはそのキャラクターを選ぶ、うん、プラス確定ボタンがあるんですよ、
うんうん、
だから即ピしなくても、あ、まあ、私これやるよ、
はいはい、
みんなどうみたいな感じで様子を見れるんですよね、うん、
なるほどね。
それでなんかあれ全然スモーク、あコントローラー使う人いないなと思ったら自分デュエリスト選んでたけどコントローラーにして確定とかもできるんで、そうそう、だからその確定してない段階だったら同じキャラを選ぶこともできるんですよ。でも片方確定したら自分変えなきゃいけない
ん
ですけど、それをそのままにしてたら自分はランダムになります。
それしゃべるんですか？
あそこでしゃべれます。
あどうしますかって。
いやそんなコミュニケーションはあったことないっすね。
どうなん、どう、なんか何を喋るの？
いや喋ることないっす、そこで。なんかその空気、
無言で
空気、
へえ。
チャットもできるんで、例えば自分がなんかデュエリスト選んで、相手もデュエリスト選んでたけど自分が確定しちゃって相手がそれ同じキャラ選べなかった時は、うん、チャットでごめんとか、
ああ一応、うん、ある時もある、おもんぱかる、
そうそうそうそう、
そうな、ウパさんどれが得意なんですか。
私コントローラーっすね。
どれ、
その
スモーク、
これ、
あスモーク
これはなんかそのめっちゃずっと何チームの動きをずっと見ないといけないっていう、あの人デュエリストあそこに行ったからここにスモークたかないと撃たれるなみたいな。
なるほどですね。
ずっとこうやってスモークをたきまくる。でバロラントの面白いところなんですけど、うん、今スモークをたくとか、さっきドローンみたいな、うん、その犬とかなんかトラップとかあるんですけど、全部お金かかるんですよ。
え、
そう、そこがね面白いところなんですよ。そのバロラントってまず最初にラウンドが最初に始まった時に、
うん、
武器とさっき言ったスキルっていう、そのここのキャラクターのことエージェントって言うんですけど、エージェント固有のスキルを買うんですよね。武器買ってスキルを買いますと。
それってそのチーム内通、チームじゃない、ゲーム内の通貨で払うってこと。
もちろん、
その優勝ということではなくってこと
じゃないですなんで
ここにもゲーム性があるっていうことね。
そうですそうです、はいはい、なんで例えばそのまあ普通に一番強いとされてるやつは高いんですよ、お金が
高そう。
なんでその逆武器をケチってスキルをいっぱい買うとか、武器を買ってスキルをケチるとか。
スキルってどういうのがあるんですか。
例えばさっきの私が木卓って言ってたやつだと、その基本的にそのスモークを出すのも基本的にお金いります。
へ
で、あとはこの瞬間移動とか、
う
ん、あとは相手の目を見えなくするとか、
うん
うん、でこれがコントローラーっていうやつですね。
へ
だから逆にこのデュエリストって呼ばれるやつはその前に行ったり敵の陣地にシュッて忍び込むのが必要なんで、
うん、
この高速移動とか、あとこれも、まあ、こいつちょっと紹介あれなんですけど、ちょっと自分でスモークを炊ける。
あ、そうなんだ。
入ってスモーク出して、うん、その相手にいきなり撃たれないようにするっていう、こう自己完結型のとか、あとこれとか分かりやすいですね。このキルジョイっていうキャラクターはこのセンチネルっていうなんか防衛とか裏を見たりする立ち回りなんですけど、うんうん、こういうガジェット、そのロボットを置けたりするんで、こいつはあの敵が来たら自動的に反応したりするとか、あとはこういう何爆弾とか、ちっちゃい爆弾ですね。あとはこの敵がある一定範囲内に歩いてきたらいきなり近づいてくるボットとか、そういうのをあって、それぞれがお金を設定されてますと。なんでこのマネーの駆け引きもあるんですよね。
うーん、
例えばデュエリストめっちゃお金あるときは両方買えるんですよ。スキルも買えるし武器も買える。でなんですけど、逆にお金ないけどやばいっていう時はデュエリストとかはスキルは買わずに銃を買うってことは許されるんですけど、コントローラーとかがスキルを買わずに銃買ってたらスモークなくなっちゃうんで、チームとしての力が弱くなっちゃうから、それはまあ基本的にありえないんですよね。だから自分は銃を弱くしてでもチームのためにスモークを買ったりするってい
でお金がない時ってどういう時なんですか。
いい質問ですね、
うん、
基本的にその最初両チーム同じ金額で始まるんです、
うん、
でそこから勝ったら次のラウンドでプラス1000円とかで、負けたら安いあのプラス200円とか、だから負けたらめっちゃ安い武器とかなんですよ。
なるほど。
でまあ、それだったらその負けたがずっと武器弱いじゃんみたいな、
うん、
なんですけど、その連敗ボーナスとかもあるんで。
なるほどですね。
ですね。
そのどういう時に、
うん、
その武器とスキルどっちに投資するっていうのは、なんかその定番のパターンみたいなのがあるんですか。
すごいね。なんかね、基本的に、ね、決まってます。
へ
ー。そのまず第一ラウンド最初はみんな武器弱い同士なんですよ。でそこで勝つか負けるか、
うん、
でめっちゃ分岐して、勝ったらもう全てを買いまくる。その1ラウンド目に勝ったらもう武器も、まあ、一番いいやつ買えないんですけど、2番目にいいやつとスキル全部買うみたいな、
うん、
で逆にその負けた側はもう何も買っちゃダメです。
あら、
もう3ラウンド目を見越して何も買わないんです。
そうなん、貯金するんだ。
そう、
あ、貯金することもできるんだ。
そう、お金を使わないってことしたら次一番いい武器買えるから。
そういうことね。
そうそう、へ、だからその2ラウンド目にその買った、1ラウンド目に買った方はめっちゃ買うじゃないですか。でもそれって2番目にいい武器なんですよ、
うんうん、
けど3ラウンド目に自分が一番いい武器買うから逆転、逆に有利なんですよ。
へー、面白い。
そうそう、そうか、だからそこで買っちゃうと、
ね、
買っちゃうと大変なことになる、負けた時に、
うんうん、自転車操業。
そうそうそうそう、
ほどな。
で別にみんなで合わせる必要はお金ないんで。
え、 そうなんだ。
それもできますね。
へえ。
でも基本的にそのお金を使わないっていうしたら、まあ、エコって言うんですけど、うん、チームでそのエコを合わせないと、
まあ、確かに甘い、
一人だけなんかしょぼい武器使ってる中でみんないい武器使ってるみたいな感じになっちゃってチームとして弱くなっちゃうんで、基本的には合わせる感じになってます。
え、そこも空気読むんですか、みんなで。
まあ、空気読みますよね。そうしたらなんかその、うん、ずっとそのフォースバイって言うんですけど、その無理やり買うこと、そのさっき言ってなかったけど武器とスキルの別にシールドっていう自分の防具みたいなのもあるんですよ、うん、その防具をケチ、普通は買うもんなんですよね。防具をケチって武器だけ買いまくるやつとかもいると、もう大変なことになる、
うん、大変。それって大変なことになって負けちゃうってこと？
負けちゃう、
はあ、
例えば普通だったら頭一発で死なないのに、うん、防具がないせいで頭一発で死ぬみたいな感じになったら、
うん、
ツーってなるでしょ。
そうなの。それってその無知だからそうなるの？
いや、その自分に自信があるから、
自分自身に気なの。
そうで、さっきスキルあるよっていう話したんですけど、うん、さっきみたいにそのめっちゃ負けてる時はもう武器も弱いし、その一発逆転みたいなのはどうすんねんっていう感じなんですけど、うん、そのエージェントごとにそのウルトっていうものがあるんですよね。そのアルティメットの略でウルトなんですけど、うん、ウルトっていうのがもうこれを使えばその戦況がひっくり返るかもしれないぐらいのスキルなんですけど、これはお金じゃ買えないんです。相手を殺した数とか、あの殺された数とか、そのなんかオーブみたいなのがマップにあって、それを拾って8個集めたら初めて使えるスキルみたいな感じになるんですけど、例えばそのこの人ジェットっていうデュエリストなんですけど、デュエリストのウルト、このジェットのウルトはブレードストームっていうのが分かりやすくて、これは銃じゃなくていっぱいその忍者のクナイみたいなのが投げられるようになるんですよね、うん、だからそのみんなは武器買ってもらって、自分だけこのブレードストームっていうウルトあるから自分だけは節約してこれでいくわみたいなのもデュエリストもできるし、なんか分かりやすくすごそうなのが、このセイジっていうセンチネルの人はリザレクションっていうウルトを使えるんですけど、これは死んだ味方を一回生き返らせられるん
です。すごいですね。
そうそうそう、そういうなんか一発逆転みたいなのがみんなあるっていう感じですね。
そうか、そのプレイ中に死ぬのもあるんですね。
死にます。なんで基本は生き返れないですね。
うーん、
そのラウンドごとに、
ラウンド中、
そうそうそう、うんうん、で一見強そうだけど、まあまああんま強くないっていうのがこのオーメンのウルトっていうの、フロムズやシャドウズっていうやつなんですけど、これはマップがあるじゃないですか、
うん、
このウルト使うとどこでも自分が好きな場所に行きます。
へえ、
そこに飛べます。
ほう、
一見なんかすごい強そうだけど、まあ、そうでもないんですよ。
そうなん
って感じですね。なんか結構みんなエージェントが種類多いんで。
そうですね、
ウルトの種類とか、まあ、スキルも全員違うんで。
え、そのよく使うエージェントいるんですか？
私オーメン、オーメンですね。
あ、一見すごくないって
。オーメンはそう、ウルトが弱いんだけど、あとはアストラとかですね、コントローラー、
うん、
これもコントローラーなんで木を出すっていうやつですね、
うんうん、
かな。であとブリムストーン、このおじさんも木、アバイバーも木なんで、
うーん、コントローラーをとにかく使うんですね。
そうですね、
うん、
っていう感じなんですけど、なんでこれ最初にそのさっきあの普通の私たちがやるやつだとマップはランダムっていう話したじゃないですか、うん、これがプロになると面白いんですけど、交互に選んでいくんですよ。
あ、自分の得意なやつを。
あとバンマップができるんですよね。
バンマップ、
逆に禁止っていう、
へー、 選ば、これ選んじゃダメだよって。
そう、選ばせない。だから相手の得意マップとかをバンマップしてバンして、
それはそういう権利がどっかで得られるってこと？
そうですね。どっちが先にやるかっていうのでそのお互いに決めていく。最初バンマップ決める、次の人バンマップ決める、うん、最初ピックピックバンバンかな、で最後はもうディサイダーっていう、1個決めて1個決めて、もう1個決めない決めないだったらもう残ってるマップ1個しかないからそれが勝手に決まるみたいな。
あ、じゃあ一通りやるんだ。
基本的にプロの大会は、決勝とかでもない限り BO3 っていうその2マップ選手っていう、だから3回やる最大。
あ、そうなんだ。
という感じですね。なんでそのマップ決まって、そのまずみんなプロの人はキャラクター選ぶじゃないですか、うん、でキャラクター選ぶときにそこでなんか驚きとかもあったりしますね。みたいな、デュエリスト一人もいない構成みたいな。
へー、かっこいいな。
そう、それ、そういうのがあって面白いですね。
へー。
でこのエージェントのスキルとかはそのバージョンアップごとに調整されるんですよ、
うん、
だからこのシーズンはこのキャラめっちゃ強いみたいなのがあるんですけど、逆に強すぎて次のシーズンは調整されてめっちゃ良くなったとかあるんで、プロもその毎シーズンその環境って呼ばれるんですけど、今の状態をそれに合わせないといけないんで大変ですね。だからシーズンごとにあのキャラが得意だかつそのキャラが強かったからすごい上に行けてたチームを、次のシーズンだとそのキャラが弱くなってチームも弱体化してめっちゃボコボコにされるとかあります。そうなんだ。
じゃあ強いチームは結構入れ替わるんですか？
そうですね。例えばこの間世界大会優勝したチームがその次のシーズンの世界大会にも出られないみたいなのもあります。
へー、大変だ。
そうなんですよ、
まあ、でもいろいろ買った方が面白いです
ね。ですね。でそのバロラントのプロシーンっていうのが、まあ、基本、まあ、世界大会と国内大会があって、あと、うん、チャレンジャーズっていう女性版、女性しか出れない大会もあって、でこの3つが今ずっとやられてるんで、
うん、
本当にずっと見てられますね。時期をずらしてやられてるんで、で今は国内大会がやられてる時ですね。で結構その大会にもドラマがあって、このチームずっと決勝とか世界大会出たけどもうずっと優勝できないっていうチームがこの間は優勝したり、昨日もずっと2位までにしかなれなかったチームが、めちゃくちゃ最強だったチームをそのマップカウント0対2から逆転して優勝したりして、そうそうそう、優勝したりしたんだよ。で日本的にはもう最強、最強というか日本のチームはそんなに強くないです。
あ、そうなんだ。世界で見ると
そう、残念ながら。だからその FPS 全体なんですけど、韓国がめっちゃ強いです。
あ、そうなんだ。
でこのゼータディビジョンっていうチームがあるんですけど、これがね、2022か3の世界大会でめっちゃ快挙なんですけど、世界大会で3位になったんですよ。
お
ー、これはめっちゃすごいことです。今まで初戦敗退とか、
あら、
2回戦で敗退とかだったんですけど、この年3位まで行ったんで、それがすごかったですね。なんでこの何爆破 FPS は結構その戦略があるんですよね。毎回そのどう設置するかとか、守り側どう守るかっていうのと、じゃあさっきうまくいかなかったからなんかこういう風に、例えば
そうね、
爆弾を仕掛けられるとか決まってるんですけど、一回この右側に行ってこっちに設置するふりをして本当はこっちに、
そんなこともできる。
そう、フェイクっていうんですけど、
すごい、
そういうことをやろうとか。
あ、じゃあ何個もあるんだ爆弾って、在庫は。
あ、爆弾は自分が持ってる1個なんですけど、うん、それを設置できる箇所が決まってるっていう感じですね。
え、1人1個持ってんの？
いや、チームで1個。
あ、そうなんだ。
攻撃側で1個。
へえ。
だから防衛側が人パンって殺したら爆弾がポロって落ちたらめっちゃラッキーなんですよ。あ、
こ
いつやん、こいつやんってなるから。だからその爆弾持ってるやつは前に行っちゃダメなんですよ。
でも爆弾誰が持ってるかも分かんない。
分かんない、
うんうん、
で攻撃側は爆弾を設置しなくても相手全員殺したら、
うん、
勝ちなんですよ。で逆に面白いのが防衛側の勝利条件って、 その設置を止めるか、
うん、
まあ、つまり全員殺す、
うん、
設置される前に、
うん、
か爆弾の解除なんですよね、
うんうん、
だから全員殺すとかはその別に必須じゃないんですよ。だから自分が一人だけ残って相手5人残ってる状態でも自分が解除できたら勝ちなんですよ、
うんうん、
だからそれもたまにあります。
うーん、
そのガチ解除っていう、
ガチ解除
やっぱそのスモークあるじゃないですか、うん、それ黙々で見えないんですよ。だからそれを爆弾の上に焚いて、
うん、
自分がこうやって解除して相手から見えない、
へ
え、けど相手は頑張って銃撃ってるけど全然一発も当たんなくて、その奇跡的に解除が成功する。
あ、奇跡なんだ、へえ、
って感じですね。なんで結構そのマップごとと、あとエージェントの掛け合わせで、あとチームで、
うん、
こう戦略性が全然チームごとに違うんで結構面白いですね。ずっと見てられる。
うん、じゃあもう勝ちパターンも結構バラバラなんですか？
そうですね、勝ちパターンが決まるときあるんですよ。例えばあのこのシーズンは2コンと呼ばれるコントローラーが2人いるチームが強いとかあるんですけど、このマップではこの構成がもうセオリーだよねみたいなのが決まるんですけど、さっき言ったみたいなこうシーズンが変わると弱体化とかがあるんで、それがその通用しなくなったりするんですよね。だからあるシーズンでは定石だったけど次のシーズンはどうかなみたいなのがあって面白い。でこれ YouTube とかね見てたら、その無料で無限にライブ配信見れるから、で切り抜きとかもあるんでめちゃ面白いです。
神プレイみたいなのあるんですか？
あります。そのなんかモンタージュって呼ばれる
モンタージュ、
切り抜きの、
そういろんな単語が出てきました、
ね、そうですね。
なんだっけ、あの、うん、優しい配信者の人ってバロラントの人でしたっけ？
優しい配信者、
あのオチが分かんないようにしてくれる配信、
ああタリクね、
あタリク
そうなんだよね、ノースポイラー、
あそうだ、
すごい、あの誰だっけ、夏美さんも同じこと言ってましたね。
バレーボールの、あそうです、バレーの試合でその残り時間で試合展開が読めてしまうから、
選手系はね何点選手したら終わり系は、うん、残り時間であもうこれってこと逆転ないじゃんって分かっちゃうんだよね、うん、
それをタリクは、
タリクはタリクのモンタージュを後ろにつけることによって尺稼ぎして、その分かんなくしてる、
優しい、そうか、タリクのモンタージュによって、
タリクのモンタージュ
それが成り立つ、そうそうそう、伏線回収されました。
そうなんだ。なんでプロの人はめっちゃストリームしてくれるんですよ。
うーん、
なんで、で結構外国の人だとなんかタイムゾーンが全然違うんで、そのめっちゃ日中の夕方とかにやってくれるんで、それめっちゃ見たりしてましたね。
うーん、
うん、かな。やべ、今なんか言おうとしたのに、あそう、 e スポーツのいいところはですね、その野球とかサッカーもいいんですけど、e スポーツはその観戦するじゃないですか。そしたらその友達と今すぐやれるっていう、
あ確かに
同じことをやれるっていう、うん、これがいいところです
ね。なるほど。
自分もさっきのプレイみたいな、
確かにね、
かな。うん、はい。なんでやるのはね結構ね FPS をね酔っちゃうとか、まあ、難しいとかいう人もいると思うんですけど、結構ね見るのはねいいです。おすすめです。
うーん、やってなくても面白いそうですか？
面白いと思いますよ。確かにね、そのやってないとそのどこで入門するかっていうのが、
うん、
でも確かにその今までのゲームより、なんていうの、その言い方は分かんないけど、そのカラフルっていうか、その視覚的に
そのポップな、
ポップな面白い感じだからいい感じです。
なるほど。バロラントとかその新しいゲームにデビューするときってみんな最初はちょっと分かんないなって、
分かんないですね、もうよちよち歩き、
あそうなんだ、
赤ちゃん
赤ちゃん、
そうそう、それをなんか回数重ねていくと分かるようになる、
そのいろんな定石が、
だからそのマネー戦略とかめっちゃ難しい最初の頃は、
あ、ね、う
ん、その自分だけなんか強い武器買っちゃったりして、
うん、あれあれみんな教えてくれない、
そう、他の人に買ってもらえたり、他の人を変えたりできるんですよ。
うん、
だから自分だけお金潤沢にあるから、あの人に武器買ってあげるとかもできるんですよね。
うん、すご
そう、だからそれとかその、ちょっと買ってもらっていいですかみたいな、どうやってやるのみたいな、
うん、確かに。
この間久しぶりにやったら、まあ、さっき言ったみたいにエージェントが増えてるんですよ、
うん、
新しく、
うん、
それでなんか、でも私配信見てるじゃないですか、配信見てるからどういうキャラがいるか知ってるんですよ、でどういうスキルがあるか知ってるんですよ、 で実際使おうとしたらあれ全然思った通りにならないみたいな。そしたらなんかキッズが来てこのキャラ使うの初めてって言ってここに合わせてみたいなこうしてみたいなめっちゃレクチャーしてもらったキッズに。
優しい
優しい。
怒られなくてよかった。
本当に何やったんだお前言うヌーブーって言われちゃうから。なんで皆さんもちょっとねプレイするのは敷居高いと思うんで見てみてください。
感染か何どこで見ればいいの。 YouTube
YouTube っすね。 YouTube の多分あのリアルタイムはあれなんでなんかもう私人間がやってるかどうかわからないチャンネルがあるんですけど e スポーツ GG っていうチャンネルがあるんですよね。
うん
e スポーツ GG バロラントっていうチャンネルがあるんですけどこれはもう試合ごとに全部動画を作ってくれてあらゆる大会の、でそれで全部ダラーって流すんじゃなくてラウンドごとにパッパッパって切ってカットしてくれて載ってるんでこれが一番
確かに見やすそう、
うん、これがめちゃくちゃいい。
配信で見るときって誰かの視点になるんですか、はい、5人いるから5視点あるんですよね。
これもオブザーバーっていう仕事があって。
オブザーバーって仕事。
このバロランと試合あるじゃないですか、
うん、
それを配信にどの視点で映すかっていうのを瞬時に切り替える仕事が
すごい。あじゃあいろいろ切り替わるんだ、
う
ん、
あ切り替わります。でラウンド終わったらちゃんとあの今の良かったシーンのハイライトとか出てきます。
うん忙しい仕事やね。
そうですね。あ今バロラントジャパンでライブ配信してますね、
うん、
してないな。
でもライブって書いてある。あて、うん、1時間も配信してる。
そうですね。いっぱい試合あるんで。
うーん
なんでこれあったらもうかなりコンテンツに困らない。確かにめっち
ゃスモークを焚いてあるわ。死んじゃった
スモーク覚えました。
うん、思ったより見えない。
そうそうそう結構視覚的にもね多分分かりやすいと思うんですよ、
ねうんそうね、
今打ってるなとか、
はいはい、
なんか上に秒数が表示されて、
はいはい、この敵の影とか分かるんだ。
これはねあの感染者だから分かります。
あそうなんだ、プレイヤーは分かんないんです。
分かんないです。
へえすごい。
分かったら結構ぬるゲーです、
うん、そうね。なるほど。
なんでこれはねいや面白いです。あ今買った気がする。
あそうなんだ。
うんなんでこれの試合の切り抜きと試合を見てる人の切り抜きとそれを見てる反応の人の切り抜きとかね、
うん、
もう全てが終わります。
へえこれみんな GG って書いてあるコメントに。
グッドゲーム。
なるほど。
なんかこの e スポーツ GG とか。
ああそういうことな
んだ。あとディスコードのドメインも多分ディスコード GG でゲームから来てるからグッドゲーム。
MVP が表彰されるの。
MVP は別に表彰されないです。
そうなの。
めっちゃ活躍。モストバリアブルプレイヤーなだけ、
うん、表彰じゃない
モストバリアブルプレイヤーなだけ悲しい、
うん、それが MVP なんだ。
そうそうですね。これもさっきコントローラーが MVP になってますね。まあ、道田さんが見るときはないかな。
そうね
道田さんは何のスポーツにも観戦ではハマらなさそう。
うん、まあ、やってないからあんまり解像度ないんですよね。別にみんなすごいなってな
る。難しいとかが分からないから、
うん、あんま自分事として見れないスポーツ。
でもスーパープレイとかめっちゃ分かりやすいですよバロラントは。なんか野球とかってスーパープレイってなんかホームラン以上のものって普通の人が分かるの難しいじゃないです か、うん、なんかダイビングキャッチとか、
うんうん、
けどこれはなんかあの1対3の時に1側の人が勝ったらすごくないですか、うん、みたいな、まあまあまあ、それがめっちゃ分かりやすいですね。
うん胸圧展開。
胸圧普通に家で声出るから
おーって、
うん、
へーほど。
はいまた
知らない世界だ、
うん、知らない世界の機会があったら見ましょう。
そうね。
じゃあ私がこう横で言いながら。
確かにこれがナイスプレイヤーって言ったらなるほどってなる。
うん、
うん、結構迷路みたいなマップなんですね。
そうですね。
うーん
そうそうこれで A と B って書いてると思うんですけど、
うん、
そこにしか設置できないんですよ。
うーん
A と B の黄色くなってるところにしか設置できない。
あ、それは分かるんですね攻防どっちも、うんうん、うーん
そうです。
なるほど。
だから基本はめちゃくちゃ基本は守りが有利なはずなんですよね。
うんうん確かにどこに来るってことは
分かってるから、
うん、勉強になった、
うん
うん、
皆さん e スポーツでこれハマってるとか、これよく見てるやつがあれば。
うんうん、
結構ね、格闘ゲームを見てる人結構多かったりする。
格闘、うん、
あのストリートファイターとか、
ファイター、うーん、
確かに野田もやってます、
うん、ストリートファイターやったことない人選手権やってる
から。確かにあれ道田さん出て
ほしい。確かに私出れる、マジでやったことないから、うん、でも自分でプレステ持っていかないといけないから、
ね、あ、そうだっけ、
うん、
あ、じゃあうちのプレステ、
ストリートファイターそうやったことない選手権なのにプレステ持参っていう、
確かに謎の
イベント。じゃあおすすめの e スポーツ他にもあるよっていう人は教えてください。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。シータ、
感想質問フィードバックは X のハッシュタグマジカル FM 全部小文字、または概要欄のお便りフォームまでお寄せください。 Spotify のベルマークを押すと更新通知が届きますので、そちらもお願いします。ありがとうございます。
ありがとうございました。